皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はみずほ銀行静岡支店長の宮間泰史さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、みずほ銀行静岡支店長の宮間泰史さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。宮間さんは昭和37年のお生まれで、東京都港区のご出身です。大学をご卒業後、昭和60年富士銀行に入行、横浜、日本橋などの支店や広報部で勤務され、事務サービス部を経て、現在、静岡支店長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。宮間さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところ、ご紹介
いただき
まして、ありがとうございます。今、紹介聞いておりますと、宮間さん、宮間泰史さんと、深い山、
そうですね、珍しい、
ちょっとね、相性でないですね、
ないですね。
私も初めてお聞きしましたけど、しかしなんとなく雰囲気のあるいい名字ですね。
ありがとうございます。
昔はなんか武士かなんか、
いや僕も興味があって一度調べようと思ったことあるんですけど、4代前がですね、千葉県の銚子なんですよ。なんで漁港で深い山なのかっていうね非常に不思議に思いましたけど、それより先が遡れずですね、未だ謎になってます。
お寺さんのね、過去帳みたいなものでね、辿る手はあるんですけど、私なんか前ですね、3、4代になるとどこの、ね、全然わからないですねまあそんなことが分かっても単なる自分がね楽しむだけの話ですから、でいつもね、私実は宮間さんよく、はい、知ってるわけですね、よくおしゃべりしたりなんかしてるんですけど、
いつもお
世話になってます。大変頭のいい方でね、回転が早いんだね、もう他人の言うことパッパッパッと理解して それを整理するような能力に非常に長けてるなっていうような感じですけど、子供さんの頃はどんなお子さんでした？
そうですね、子供の頃ですか、僕はですね、小学校も私立だったもんですから、その家の近所というよりは電車に乗って学校に行くこともあってですね、家に帰ってきちゃうと一人だったもんですから、もうずっともうできる限り学校にいようと思って、夕方までもう学校で友達と遊んでいるような、そんな生活でしたね。
なんかね、いたずらっ子みたいな感じの雰囲気もどっかにありますね。
いたずら大好きですね、未だに大好きですけど、はい、
小学校中学校とか大学と進んでいくわけですけど、小学校はいろんなことをやるんでしょうけど、中学高校あたりでなんか特別に打ち込んだスポーツとかそういうのは？
そうですね、もう学生時代はずっとスポーツやってたんですけど、特に中学の頃はですね、柔道部でですね、はい、3年間柔道部にいました。
で、段も取って、
ちょっとですね、高校受験があったんで段位は取ってないんですけど、はい、
そうですか、はい、で高校入って、あるいは 大学へ行かれて、
それでちょっとですね、畳の上のスポーツからもうちょっと太陽の下でスポーツしたいということで、先輩もいたもんですから、アメリカンフットボール部の方に 移りましてですね、高校大学と7年間、アメリカンフットボールやりました。
そうですか、はい、アメリカンフットボールっていうのはアメリカではものすごく人気があって、はい、すごいらしいですね。
そうですね、一応アメリカの国技になってまして、まああれですね、スーパーボールっていうのが一番有名なんですけども、うん、プロの、1位決定戦ですね、これを中心にもう年がら年中盛り上がってる感じですね。
そうですね、よくテレビなんかで拝見しますけどね、はい、まあ、すごいなと、マスクみたいなのを、ね、遠くへ投げるでしょ、
そうですね、
なかなかそのダイナミックな感じがしますよね、見ててね。
ああ、そうですか、はい、
疑似戦争みたいな感じが、
ちょうどですね、スポーツをスポーツというよりも将棋とかチェスを実写版でやってるみたいなですね、そういうイメージですね。
と、まあ、高校大学でやって、はい、今はもちろんおやりにならないらしい。
今はフットボールはやってませんけど、実は40歳までですね、社会人の、リーグで、アメリカンフットボールやってまして、40歳になりましたら周りからですね、もうやめてくださいと引退勧告を受けましてですね、まだまだできるぞと思ったんですけども、あまりにも周りから言われるんで、今やめました。
周りって多分奥様に言われたんでしょうね、きっとね。
洗濯物も大変ですからね。
そうです。
なるほどね。それで現在日本社会人、
はい、アメリカンフットボール協会のですね、理事をやっておったんですけれども、今静岡に赴任いたしましたもんですから、ただいま休会中というような感じでございます。
しかしあれは体力のいる競技でしょうね。
ただですね、
疲れだってね、
はい、痛いことは痛いですね。ただ交代が自由なスポーツですから、
出入りなんですか、
はい、一回出て一回引っ込むともう二度と出れないスポーツ多いんですけど、アメリカンフットボールの場合は交代自由ですから、しょっちゅう入れ替わってですね、
いかにもアメリカらしいという感じがしますよね。
一応一番コンディションが一番いい人が常にフィールドに出てるというのがコンセプトなんですけれども、まあ、逆に言うと疲れたら引っ込めばいいんで、さほど体力はいりません。
まあ見てて、しかしあれだけ激しいね、運動をやるっていうのはすごいことだな。防具をつけたり肩やね、いろいろやったりするね、やっぱりある程度体全体をねガードしないと本当に壊れちゃうもん
ね。そうですね、怪我は多いですね、やっぱり。
それで大学を卒業して富士銀行へ入られたと。
まあ、そうですね、
やっぱりその頃だって富士銀行、まあ、入るっていうのはね、
はい、
なかなか厳しいというか大変なんでしょう。
確かに僕らが就職活動した昭和59年というのはちょうどそのドル為替の相場の関係でですね、不況だったんですね、円高不況だったもんですから、就職難ではあったんですけれども、まあ、そんな中で金融機関というとですね、あまり硬いイメージがあったんで、あまり人気が、学生には人気がなかったんで、まあ他の例えば商社なんかに比べますとですね、人気がなかったんで、入りやすかったと思います。
まあそんなことないと思う、まあ商社とかメーカーとかね、はい、いろいろあると思いますけどね、ジャーナリストとかなんとなく今のイメージとその三山さんとね、
はい、
そのアメリカンフットボールとかそういうのとか銀行っていうのはね、うん、初めのうちは なんとなく結びつかなかったんですよね。でも最近はね、はい、そうだなっていうふうに分かってきましたけれどもね、で富士銀行へ入られていろんなところ歩くんでしょ。
はい、もう転勤族ですね、銀行は。
で、どんなところ歩かれたんですか。
入社は東京の文京区の根津支店という下町の支店に入りまして、まあ、その後東京都を担当するセクションで本店公務部、それから横浜支店、それからベンチャーキャピタルに出向しまして、それから築地支店、それから支店のですね、業績推進の統括をする支店部という本部に行きまして、それから日本橋、それからですね、広報部に5年半ぐらいおりまして、それで小岩で、支店長をやらさせていただいて、直前事務サービス部を経て今静岡にいると、こんな感じだと思いました、間違ってなければ。
ああそうですか、しかし今お聞きしている範囲でこう地図をたどってみるとほとんど東京が本社でしょ、
はい、
それと、まあ、関東地方といいますかね、その範囲にずっと留まっていたみたいですね。
そうですね、運よくあまりその遠いところに行かずに住んでおりました。
爽やか談話室はみずほ銀行静岡支店長の三山康さんをお招きしております。
三山さん、あの人によっては例えば九州だとか北海道だとかね、
はい、
あるいは外国とかいろんなそういうケースもあるわけですよ。
そうですね、はい、
そうするとほとんど自宅から通うことができたということですか。
そうなんですよ、もう私学生時代からですね、今にあの直前まで、一人暮らしをしたことがございません。
しかしこういうふうな、まあなんていうか大きな企業でね、
はい、
あの自宅から離れたことがないっていうのはね、ある意味で言うとすごいことですね。なんかあのコツがあるんですか。
いや特にコツがあるわけでもないんですけど、まあそんなに珍しいことでもないんですけれども、確かに一度も地方に転勤がなかったっていうことは事実ですね。
で初めて今回、まあ、関東エリアを抜けてて、はい、東海エリアに入ってきたと、はい、こういうことです。なんか手を挙げたとか、またたまにはとか、そういうのはないんですか。
特に希望を聞いてくれるような会社じゃございませんので。
あ、どうなんですか、はい、静岡っていうふうにですね、はい、まあ、内地っていうかね言われた時にはどんな印象を持ちました。
そうですね、まあ、初めて一人暮らしというか単身赴任を今してるんですけど、単身で行かなきゃいけないなっていうふうに感じたのが、まあ、事実で、仕事はまあ支店長2回目だったんで、まあ、すごいこう守備範囲が広くなりますけれども、だいたい予想はつきましたけど、生活のイメージが湧かなくてですね、非常に悩みましたね最初は。
なるほどね、はい、そうでしょうね、単身赴任ということで、まあ、ちょっと時間がまあ遡りますけれども、はい、まあ、先ほどいろいろねこういうところを歩いたっていう話の中で、公務部って言いましたね、
はい、
国家公務の
公の、はいはい、
これなんだろうなと思ったらこれやっぱりそれぞれの役所の担当っていう意味ですか。
当時の富士銀行は東京都の指定金融機関でメインバンクでございまして、まあ、東京都さんを担当するセクションが独立してございましてね、そこに2年半ぐらい勤務いたしました。
なるほどね、そういうセクションもあるんで、はい、まあ、考えてみると私も役所にいたんですけれども、まあ、なんかそのある程度決まったね、はい、銀行の方がぐっと回ってね、いつも情報を交換したりなんかしてるということはありましたけど、あ、公務部っていうんですか、
はい、
でこうその静岡へ、まあ、来る前に入校してからね、本店とそれから支店ではどのくらいこう年月だと。
たまたま僕の場合はですね、半分半分ぐらいですね。支店と本店を交互に転勤してます。だいたい多分年数合計すると半分ぐらいずつだと思いますけど、う
ん、どっちかというとその銀行の中で、うん、内部的なねその事務といいますか企画とか総務とかですね、はい、一般の企業で言えばそういうところの方がなんか多いような印象を受けるんですけど、そうですか。
ただ本店の中でも広報部の5年間はですね、マスコミの皆さんの担当をさせていただいてましたんで、まあ、ほとんど営業職と一緒なんで、うん、在籍したのは本店ですけど、お客様と接するセクションの方が圧倒的に多いですね、やっぱり。
ああ、はい、やっぱりそうです。まあ、外へ出るといいますかね、はい、まあ、足でいろいろね、仕事をやるってよく言うんですけど、はい、やっぱりそういうところが多かった。
そうですね。
で、考えてみますとね、富士銀行へ入られてから、何年になるんでしょうか、25年ですかね。
25年と26年目になってます。
そうですね。この間、日本の、まあ、銀行というか金融のあり方というのはものすごく大きく変わったでしょ。
おっしゃる通りですね。
だから激動の時代を身をもって体験されているという感じするんですけど、はい、初め入ったのとまるで違うような感じになってきたんです。
そうですね、ちょうど私が入社した85年がプラザ合意があった年なんですけれども、まあ、そこから内需拡大、 金利はどんどん安くなってですね、融資が増えていってバブルに入っていくわけなんですけども、まあ、ちょうどその前夜ぐらいに入社して、でバブルからバブルの崩壊をずっとあの銀行員の目を通して見てきたと、こんな感じですね。
まあ、ある意味で言うとやっぱりその一般経済と同じ金融界も激動の時代でね、
はい、
非常に厳しくて、
そうですね、で
その間現在に至るまで金融機関の統廃を、
はい、
それからまあ、なんていうのボーダレスって言いますかね、証券と銀行の垣根を取っ払うとかな、そういうふうな時代もずっと
経験して
きたわけ。そうですね。ただ私ども見てるとやっぱり銀行と証券がね、その境がなくなって、その、まあ、垣根が低くなったというふうに言っても、やっぱりなんとなく今になってみるとね、やっぱり持ち家持ち家だなみたいな感じがするんです、うん、どうなんでしょう。
そうですね、やっぱり専門的なことはやっぱり銀行は銀行、銀行業は銀行、証券業は証券会社になると思いますけど、やっぱお客様側がですね、まあ、一人で全て相談できれば便利なわけですね。だそういう窓口としてはですね、やっぱり随分垣根が低くなってきた感じはしますけど、最終的にはやっぱり専門家に、がやっているというのは実態だと思います。
まあ、それぞれのプロが、ね、はい、おそらく大きな企業ですから。ところでそのみずほ銀行になるまでどういう会社が一緒になってみずほ銀行になった
の、よくお尋ねなられましてね、昔の出身母体の銀行の名前がない銀行なもんですから、もともとどこの銀行だったのという質問をたくさん受けるんですけど、富士銀行と第一勧業銀行と日本工業銀行の、3つの銀行がですね一緒になってみずほになってます。
あ、工銀も加わってるんですか、はい、あ、だけどそれぞれの銀行がその前にもまだ合併があったんですか。
富士銀行は、まあ、歴史を遡ればいっぱいあるんですけども、戦後で言えば旧安田銀行ですけども合併はなかったんですが、第一勧業銀行は文字通り第一銀行と日本勧業銀行の合併会社ですね。
まあ、正直言ってね、私どもはね、最近銀行の名前聞いてね、
ええ、
この銀行は一体何者かっていうことは分からないんですよね。
そうみたいですね。
イメージは分からない。
我々でも時々あの銀行は今何銀行だっけと特に銀行はまだしもですね、生命保険会社さんだとか、損害保険会社さんなんか特に我々でも分かりませんね。ただもうみずほになってからもう約10年経ちますので、随分こうみずほとして、認識されている方も随分多くなってきた感じはしてますけどね。
ただやっぱりあれでしょうね、都市銀行っていうのは、
はい、
東京とかね、そういう大都市っていうのが、ね、中心っていうかね、地銀は地銀としてその中で持ってるもんで、それの、まあ、住み分けって言いますかね、まあ、自然の住み分けみたいなものがあるんでしょうかね。
やっぱり私も地方都市初めて参りましたけど、地方銀行さんあるいは信用金庫さん、こちらのですね役割課題っていうのはこう地方にとって大きいというふうに感じてます。もうネットワークでは全く勝てませんし、やっぱり地域の貢献するこう意欲だとかですね、そのパワー、まあ、これはやっぱり都市銀行はやっぱり勝てないなと、実感してますね。
なんか特徴って言いますかね、
はい、
まあ、武器を一つ持たなきゃいけないっていうようなことになるんでしょうかね、
は
い、
そうですね。したがってやっぱり都市銀行としてはですね、やっぱどうしてもこうネットワークやこうリレーションで、交代してしまうもんですから、やっぱりサービスの質でなんとかですねそこをカバーしなきゃいけないなと特に最近通過してます、
うん、そうですね、はい、だから本当はやっぱり東京の、まあ、本店って言いますかね、
はい、
管理部門にいるだけじゃなくてやっぱり支店地方っていう風なものをある程度、まあ、思われた人たちはね経験しないと多分ね、うん、将来の生き方っていうものはね分からないんじゃないかっていうふうに思いますけど、まあ、なんとなくそういう意味で地方へ出てきて研修をやられてるのかなって思ってますけどね。
とんでもございません。
FM ハイ爽やか談話室、 みずほ銀行静岡支店長の三山康さんにお話を伺っています。
三山さん、まあ、銀行の合併もものすごくあったし、
はい、
自由化もあったしですね、
はい、
なその大きな変動はあったんですけれども、で現在、まあ、そういうものを体験した後、またまあ静岡へね、さっきは時間前こう、また前戻っちゃうんですけれども、転勤になったということですが、まあ、静岡という地域社会をですね、どんなふうにその今まで意識、あんまり意識なかったんでしょうね、多分。
そうですね、サッカーが盛んだとかね、
うん、
お茶とかみかんとかですね、そういう程度のイメージしかなかったかもしれませんね。
うん、そうですよね。で本当はやっぱり今工業資格でもね、
はい、
県民所得でも全国で3位なんですよね、
はい、そうですね。
そういうことをね、まあ、友達に言うと嘘を言うんですよね静岡はお茶とみかんじゃないかってまあね、まあ我々もついにそう、静岡県民っては比較的保守的なもんですからね、自己主張はしないんですよね。そういう意味で損してるなっていう感じがするんですけど、その来る前のイメージとやっぱり来て仕事をしているイメージとはやっぱりかなり違うんですか。
そうですね、静岡の方のイメージが変わったかということですか。
うん、
そうですね、変わったかというよりも、静岡の方はやっぱり今宮川さんおっしゃったようにね、奥ゆかしい感じの方が多いですね。あまりその自己主張を積極的にはなさらない、いい部分でもあるし悪い部分でもあるのかなというふうに感じてます。
まあ、まさしくそういうことで、まあ、いい部分と悪い部分、私もまあ静岡、この静岡県の中部地区じゃないんですけどね、
はい、
やっぱり今おっしゃられるような形の県民性というか地域性といいますかね、そういうものがあることは間違いないですね。私どもはやっぱり静岡中部地区もですね、静岡市を中心にもう少し経済の発展とか、ね、開発を考えるべきだっていうとですね、なんでそんなこと言うのもう十分我々はね、
はい、
もう幸せでね、何の問題もないんだけどねってこう言われると、まあ、もう答えようがないんですけどねいやいや、そういうところがあるんですね。まあ、先ほど奥ゆかしいとかそういい表現をしていただいたんですけど保守的でそれほどもものすごく頑張り抜くとかね、そうないんですよね。
うん、あまり大きい変化は好まれないのかもしれませんね。
ですね、まあ、要するに上方と江戸との間にあって、まあ、人と物が静岡県の上をこう通り過ぎて、それを静岡県民はただこう首を横に振りながら見てるっていう感じだって私は前に言ったらね、それ静岡はよく見てるのか悪く見てるか何とも言えないぞなんて叱られましたけどね
、はい、
いやそういうとこありますね、観客席で見てるみたいな、自分が主役にならないってなりたくないっていう、
なりたくないんでしょうかね。よく会社の中でもいろいろミーティングしたりディスカッションしますけど、意見を求めるとちゃんとした意見をねみんな持ってて話すんですけど、まあ、なんていうんですかね、こちらから促すまでは発言しない人が多いですね。
なるほどね。まあ、三山さんなんかね、いつも話をしてると非常に談論不発って言いますかね、もういろんなことをよく知ってるし、
いえいえ、
まあ、先ほども申し上げたように、なかなか頭の回転の早いっていうようなところもあるので、ちょっとやっぱり、もうちょっと時間をね早めたらどうだっていうような感じはしませんか。
そうですね、まあ、世の中がだんだんスピードが上がってきてますからね、それに自然に合わせるだけでも今よりちょっと早くしなきゃいけないのかもしれませんね。
そうですね、大体、まあ、総理大臣が出てない県っていうのは 2,3 あるんですけどね、静岡が出たこと出てないんですよね。うん、まあ、出てる県はね4人も5人も出てる県があるんですよね。
う
ん、
そうですね、
その割には経済とかでね、そういう実態っていうのは大きいんですよね。非常に面白いなって私も思うんですけれども、で先ほどまあちょっと個人的なこともお聞きしましたけど、銀行の話を聞いて、私はそれほどの銀行に対する知識もありませんし、まあ、都市銀行と地方銀行の区分とかね、よく分かんないと思うんですから、まあ、そのくらいにとどめて、
はい、
三山さんの個人的な問題についてもうちょっと、はい、まあ、最初みたいな形でお聞きしたいと思うんですけど、趣味ですけれどもね、 最近なんか若干入れ込んでることはあるようですけど、
はい、今はですね自転車にはまってまして、それなりの高い自転車を静岡に持ってきてましてね、それで休日なんかはサイクリングをしてます。
自転車も普通の自転車じゃないんですか？
少しスポーツタイプの、ロードレーサーと言われているハンドルがこう前にグニって曲がってるやつですね、あれに乗せさせていただいてます。
で来られてからどんなところへ？ちなみに
もう1年半経ちますけど、静岡は非常に平らなところが多くてですね、サイクリングにはもう最適な都市だと思ってますけど、今住まいはですね安藤なんですけれども、安藤から清水まで行きまして、清水から海岸沿いをに出ましてね、で海岸沿いをずっと下ってきまして、用宗港まで行きまして、で用宗港からマリコの方まで川沿いを上がっていってですね、それで長寿屋さんでご飯食べて帰ってきて、だいたいこれで50キロぐらいですね。あるいはこれ支店の仲間と行ったんですけど、梅ヶ島までですね、片道48キロ、まあ、ちょっと手前の小金の湯までですけど、そこで一風呂浴びて、もう帰りはもうあっという間に帰ってきましたけど、行きはもう数時間もかけてですね山道を登ったりとかです。
しかし感心するっていうかね、まあ、基本的には若さと体力がなければっていうことですけど、いやすごいですね、やっぱね。
楽しい
です、ね、楽しいですか、
はい、
その他ですね、はい、これからなんかやってみたいことって言いますかね、あるんでしょうか。まあ、仕事があってサイクリングやってりゃ他に何ができるかって言ったら当分できないと思うんですけれどもね。
この夏ちょっとこうフェリーでアスカ2豪華客船に奮発して乗ってまいりましたけど、2泊3日だったんですね。だからもうちょっと長めにですね、ああいう、まあもう少しで会社も引退しますので、夫婦でですね、船に乗って旅したいなというふうに思いましたね。
いいですね、はい、船に乗る外国旅行なんてのは地中海来るなんていいじゃないですかね、
いいですね、
ぜひ行きたいですね。最後にでラジオについてどうでしょうか、どんな印象を持ってますか、
本当に僕らも学生若い頃はよく深夜放送とかですね聞いて、次の日学校でああでもないこうでもない話題になりましたけど、今本当にラジオの良さが忘れられちゃってるなというふうに僕も感じます。ラジオの良さはやっぱりいろいろ聞きながら他のことができると、朝サラリーマンであればネクタイ締めたりですね、靴履いたりパンかじったり、そういうこと しながらですね、耳だけでですね情報が入ってくるっていう良さがあるんで、ぜひまたラジオの時代が復活すればいいし、ご協力したいなと思います。テレビの、ね、録画のようにですね面白いラジオなんかがこうオンデマンドでねこう、聞けるような仕組みが広がってみんなが使ってくれるといいですね。
そうですね、今日は忙しいところ見ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はみずほ銀行静岡支店長の三山康史さんをお迎えしてお話を伺いました。三山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。